いくつかね、またメールテーマを出していて、親切というのでオープニングを喋ろうと思っていて、まあ先週ね、ちょっと人にちょっと嫌なこと言われて恫喝してしまった話をですね、したんですけれども、僕は実際はもともと親切なタイプなんだぞという話がしたかったんですよ。まあまたね、エンディングとかでするかもしれないんですけど、ただね、今日ね、ものすごいことが起こったんで、その話を先にした方がいいかなと思いましてね。そっちの話をしたいと思います。またちょっと嫌事になりますけれどもね。いや、今日、大阪の方にですね、ライブ見に行ったんですね。午前中からだったので、朝から家を出て、最初電車で行くつもりだったんですけど、ちょっと雨が降っててね。で、もう車で行こうって決めて、車で行く準備をして、家を出たら、めっちゃ晴れてましたね。さっきまでバチャバチャ、雨の音がしていたはずなのにというぐらい、まあ晴れてました、その時点で。だから電車で行く風に変えてもよかったといえばよかったんですけど、結果、電車をやめてやっぱり車で行こうってことになりまして、車で行ったんです。で、京都の方から大阪に出るのに、まあ、名神高速道路というですね、まあ、日本の大動脈ですよね。東名、名神といえば、まあ、今はいろいろと新名神とかね、いろんなところに枝分かれしておりますけれども、まあ、最初にできた高速道路の一つ、名神高速道路ということで、その名神高速道路を走って大阪の方に向かうわけですけれども、いくつかトンネルがありましてね。どこのトンネルだったかな？まあ、二つぐらいあるのかな？そのうちのどっちかのトンネルを通っているときに、えらい後ろから煽ってくる車があるんですよ。バババババ、ダンダンダンダン、バババババンみたいな車が追っかけてくるわけ。まあ、結構速い車がパーッと来たときに、僕が例えば追い越し車線を走ってたとして、左側はまあ余裕で空いてれば寄るんですよ。後ろの車を行かせるんですけど、基本的に今日まあ、もう混んでしょうがないってことでもないけど、普通に流れてはいるんですけど、ミシッと車が、まあある程度詰まっているような状況だったわけ。まあそれでも100キロぐらい出てるんですよ。で、その状況で後ろから煽られたんですけど、まあ避けようがないですね。僕としては避けようもないし、そういう煽ってくるやつのことはもう閉めて前に行かせないというのがまあ基本なので、あんまり行かせないような車間取ったりとか、まあそういう形にしてたんですよ。僕自身はそんなに無茶苦茶はしないんですけど、もうどんどんどんどん煽ってくる。で、それがバックミラーを見る限りですね、その車にね、ロールケージが入ってるんですよ。僕の車にもロールケージが入ってるんですけど、そのケージっていうのがね、こう、横と縦にしかないよりも、斜めっていうのが一本入ってるのは、まあ相当気合が入っているわけ。どんな競技をするにしても、斜め棒を入れているっていうのは相当競技をする人としても、気合が入ったロールケージの入れ方をしているわけですよ。で、そういう競技者、まあ、マフラーの音とか聞いてても、かなり気合を入れた改造をしている状態ですね。まあ、そもそも公道を走っていいのかっていう疑問も残るぐらいの音がしてました。パンパンパンパン言ってましたから。で、そういう車がこういう煽り方するのっていうのはどうかなと思って、もう本当そういうのは本当辛い腰だからやめてほしいんですよね。僕自身ももともとその競技をちょろっとやっていたので、ダートトライアルという競技をやってて、だから今の車にもロールケージが入ってるわけです。まあ今の車では競技をやったことないし、移設前のもう一つ前の車でも実は競技はやっていない。その2台前のもう何年前ですかね、もう20年ぐらい前の車では10年近く競技をやっていたわけですよ。だから新しい車になった時も競技をやりたいなと思って入れたんだけど、まあいろんなタイミングとかがあって僕らの周りも競技をどんどんやめていったので、僕自身も やらなくなっちゃったんですけど、やっぱり競技っていうのは、F1 とかのドライバーもそうですけど、もういかに公道を走るときは、真面目に普通に、まあそんなものすごいスピードも上げないし、基本的に法定速度を守りながら生活をしてらっしゃるわけ。それぐらい自分にこう戒めを持って競技をされているわけですよ。で、競技っていうのはあくまでもそのルールとその会場なら会場の中でいかに速いかを決めるものであって、人を煽って前に出るような運転っていうのは向かないし、面汚しなんですよね。でも、やだなぁと思って、で、まあまあ、その周りの車の加減で、結局、まあ前に出られてしまったわけですね。まあまあ別にそれは構わないと思ってるので、こっちも。もうずっと前に行かさないために、煽り合戦をするような気持ちはないわけですよ。だから、ススッとすり抜けていったら、ああ、行っちゃったなと思うだけのことなんですけど、その車がなんとですね、ナンバーがなかったんですよ。で、前のナンバーがないのを僕が抜かされる時に確認したんですよ、ミラーで。うわ、前のナンバーついてないなと。で、これはきっと、オービスってね、スピード違反取り締まる、ああいうのの、まあ対策として前のナンバー外してるんだなと。まあたまに車内に入れてる人もいますけど、そこまでは分かんなかったです。とりあえず、まあナンバー外してんだなぐらいだったんですけど、抜かしていった先で見てみると、後ろのナンバーがなかったんですよ。だからナンバーレスです。だから完全にナンバーのない車で公道を走って、しかも人を煽ってきたんですね。で、僕ね、可能性ですよ。これ、あくまでも可能性だし、むしろそうであってほしいと思ってるのは、あれが、盗難車なのではないかと思うんですよね。つまり、どっかの、まあ、倉庫とかに置いている車をそのまま盗まれて、そのまま持っていかれたんじゃないかと。もうそうじゃないと、あそこまで気合い入った、窓のところにね、ロビーとか見たことない人は分かんないかもしれないですけど、運転席の窓のところに、なんていうのかな、太いね、ベルトをこう十字に、格子にしたような幕が貼ってあるんですよ。あれ、多分こう、窓が割れたりね、競技とかしてる時に窓が割れたりした時に飛散防止とか、そういう見合いが多分あるんだと思うんですけど、そこまで詳しい理由は分からないですけど、つまりね、本当に競技をやってる車なんですよ。ダートトライアル、僕らのやってるダートトライアルなんかは特にそうなんですけど、赤車って言って、いわゆるその街でもね、車屋さんのところに車乗せて走っているトラックあるじゃないですか。ああいうものに乗せて持って行った先で私道ですからね。私有地の中で競技をやって、もう一度乗せて帰ってくるんですよ。だから、ナンバーいらないです。車検もいらないです。基本的に本当の競技車両で、競技しかやらない車っていうのは公道を走らないので、車検を通す必要もないですし、で、当然、そのナンバーもいらない。登録する必要もないわけですね。だからそういう形で本気でやってる車両なんですよ。僕たちが普段通勤で使っている車でやっているのとはもう全く意味合いが違う、本気度の高い競技車両なんですよね。となると、本当の持ち主が乗ってるとはちょっと考えにくいですね。さすがに。最初本当シルエットというか、僕ミラーで見て、ロールケージ入って斜めのね、棒まで入ってるような、そんなことまで、そんなおったりしても、辛い汚しだなと思ったんですけど、あれが盗難車両だと考えるといろいろ合点がいきますよね。いやー、ちょっとね、びっくりしました。本当にもうああいうことって初めてなので、まあ煽られたことは何度もありますよ。いろいろ事件があった後煽られることって本当に減りましたけど、まだまだ煽ってくる人はいます。実際いますけど、 まあ、こんなのは初めてですね、マジで逃走劇だったのかもしれないなと思っているところもありますね。かといってパトカーに追われてるとかそんなんでもないんですけど、どこかに盗んだ車で逃げようとしているのではないかとふと思いました。その後ですけどね、最初はもうほんと腹立って、競技する人間が競技車両を使ってそういうことしていいと思ってるのかと、そんなわけないだろう、いいわけがないだろうと思いながらいたんですけど、だんだん、あら、盗んだ奴がいるんだろうと、まあ、せめてそうあってほしいと考えています。マジでね、やだよね、そうじゃないとしたら。もしかしてそうじゃないんだとしたら、こんな嫌なことありませんから、まあ、そうであれと。うん。この先も、あの、運転してる奴がまず捕まり、そして、あの車両がちゃんと本気で競技に向き合っている選手のところに帰ることを望んでいます。まあ、あくまでも僕の予想でしかないので。実際問題は、頭がおかしくなった。競技車両を持ってる人間が競技車両をナンバーもつけずに走って僕を煽ってきた、うん、その可能性もありますから、それだったら嫌ですよね。はい、ということでダイバー王のお風呂ラジオ、今週はここからスタートです。僕の声はどんな風に届いていますか。先週までと何か違うところがあるでしょうかね。どうなんでしょうね。僕自身もまだ分かってないんですけど、どれぐらいの違いがあるか分かってないんですけれども、今週から変わりました。いろいろと、いろいろとじゃない、一つだけですね、変わりましたね。前々から iPod Touch でこれ番組収録をしているんだけれども、 iPod Touch の調子が良くないと。で、まあ、内蔵の電池がパンパンに腫れ上がっていると。で、それもパンパンに腫れすぎて、液晶画面を押してきて、物理のあのボタンが押せなくなってると。どうしたらいいかなって言いながら半年ぐらい経ちましたね、多分ね。ほったらかしにしてきましたけど、もうこれはどうしようもないと思って、とうとう購入いたしました。iPhone。大魔王初めての iPhone でございますよ。もちろんね、今の現行の iPhone16 とか買いませんから、ものすごい値段しますし。で、 iPhone 中古とかで探してみたんですね。で、 iPod Touch 自体が最終形の第7世代っていうので、 iPhone でいうと多分7と一緒ぐらいの世代なんですよ。で、7と同じぐらいの世代のやつを多分 64GB、128GB、256GB と容量だけ増やして、中身、容量以外の中身は何にも変えずに発売し続けていたんですよ。で、僕が最終持っていたのが 256GB の iPod Touch なんですけど、これだから少なくとも第7 iPhone7 以降じゃないとね、しんどいなと思いまして、いろいろ探しました。で、やっぱり 256GB を使っていたから、 256GB 以上あるやつで、で、 iPod Touch っていうのは僕が持っていた 256GB の第7世代以降もう発売されていませんから、これはこの代わりになるのは iPhone しかないわけですよ。で、いろいろ探した結果、256GB で、で、7以降で8とかもあったんですけど、結局一番安そうで でその中古ね、もちろん中古でリビルト品みたいな感じなんですけど、それ自体が、まあ、傷も少なくて良さげなのが iPhone XS っていうやつだったんで、その iPhone XS を購入いたしまして、今今日ここでデビューしております。はい、大魔王のお風呂ラジオ、ずっとね、iPod Touch 64GB 時代、128GB 時代、256GB 時代と。で、64GB 時代に確かお風呂の中に沈めてしまいまして、で、結局全く同じものを購入したり、いろいろやってきて、とうとう iPod Touch から卒業いたしまして、iPhone でございます。僕、初めての iPhone ユーザーになりました。いや、まあまあ、もちろん、SIM カード入れる予定が全くないので、電話として使うことはないですね、今のところね。今のところ iPod Touch の代わりとして使うだけなので、今まで iPod Touch にやらせてたのは、iTunes、自分のハードディスクの中の音楽の、まあ、バックアップ機能と、で、この収録と、それぐらいじゃないかな。ただポコチャっていう配信をね、僕はずっとスマホで見てたんですよ。 iPod Touch は実は世代的に最新のポコチャのアプリが入れられない状態だったので見れなかったんですけど、そうするとね、スマホのゲームできないんですよ。その配信とか見てると、配信見ながらスマホのゲームというのができないし、まあ、もちろんタブレットもあるのでそっちでもいいんですけど、まあそしたらこっちで入れたらいいんじゃないのと思って先ほどやってみまして、実際他のこともできるので非常に楽になりましたね。でもさすがに iPod Touch など物理ボタンがあるやつしか使ってなかったので、もう見た目とかね、まあ操作方法がね、ちょっと iOS って慣れてないのでよくわからない部分もありますけど、まあ、Android みたいな感じです、僕からしたら。そんなに変わんないかな。特にこの、収録用のアプリを入れる分にはほとんど問題がないなと思って、車にも持ち込みまして、で、今までガリガリって閉めるタイプのスマホのスタンドというか、そういうものを僕の頭の上というかね、前のところにロールケージがあるので、そのロールケージに乗せましてやってたんですけど、まあ、今回 iPhone XS になったことでワイヤレス充ができるようになったので、ワイヤレス充電のまたスタンドを買いまして、まあ一応ね、やっぱり落としたりすることもあるでしょうから、今までより持ち出す頻度が高くなるでしょうしね。で、ケースと、ガラスフィルムをね、購入いたしまして、さっき装着いたしまして、やっとデビューですね。長かったですね。お腹の出た iPod Touch はもう本当に完全にお役御免になる形になります。いやー、最近ずっとライトニング、この iPhone もまだライトニング時代ですから、ライトニングケーブルもその iPod Touch だけのために一本用意してあったんですけど、そのケーブルももうボロボロになってましたね。ボロボロになってたのをずっと使ってたんですけど、まあ今回それも新しいケーブルを購入いたしましたので、その辺の憂いもだいぶなくなってくるかな。はい、そんな気がしております。とりあえず、一応その来た時に、このアプリを入れてね、いつも撮ってる、今まで通りの同じアプリをインストールいたしまして、テストはしたんですよ、部屋で。部屋でテストをしてどんな感じか聞こえるか、どんな感じになるかを一応編集アプリにも入れてやってみたら、まあ遜色ない感じではありましたね。今までの iPod Touch とほとんど遜色のない感じで収録できそうな雰囲気ではありましたので、とりあえずは大丈夫だろうと。はい。おそらく、このままこの iPhone XS しばらく、まあ、 4、5年は持たせたいところですね、少なくともね。なんせ電話として使うこともないし、最新のアプリがどうしても必要ってこともあんまりないので、多分しばらくはこの収録体制になるかなと。一応風呂の中のスタンドは同じです。携帯のスタンド簡易バージョンですけど、幅がだいぶ広くなりました。ちょっと大きくなりましたので、ネジをね、だいぶ広げなきゃいけなくなりましたけど、まあ、たまにね、アンドロイドスマホを挟む時もありましたので、アンドロイドのスマホよりはちょっと小さい感じでいきたいなと思っております。本当、初めての iPhone、よちよち歩き iPhone ユーザーとしての子供の台本に今後ご期待ください。まあ、変わんないんですけどね。やることは何ら変わりがないので、何も変化は起こらないと思いますけど、よろしくお願いいたします。はい、ということで、この後は朗読のコーナーです。あれ、ウグイス、合ってました。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ、心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。 YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週も折々の木、今回は逃げるウグイスの日記と書いて何と読むのか調べたけどよくわからないんですけど、おそらくウグイスと書いてるけど鳥と呼ばすんだろうと思いまして、盗聴日記だろうと、間違ってたらごめんなさい、盗聴日記読んでいきたいと。とかく吉野村の僕の書斎も近頃は閑静ではない。来客のせいとか原稿がとかよく言うが、実は主の心がなっていないのだ。静といい弱というのも考えてみると変なものである。よく環境のせいに従うのが人間の常だが、何の物音も煩いもない山野へ来るとかえって凡人の頭はせわしなく騒いでくると家もするし、また都電、サイレン、ラジオ、ジンゴ、機械音の騒然たる市街の中でもひととき、ひそとした静けさに身をくるまれないこともない。市街のふとした横丁の路地に水を打った囲いの中、狭いながらも塵を止めないで、火入りかどこか、ひそと香りの一つも忍ばせてある壁の中などに、思いがけない本当の静寂があったりする。梅が好きなので年々梅を植えた。吉野村の茅屋奥の前にである。村の衆は勾配を好まない。勾配は実が取れないからである。僕の家のぐるりは勾配を交えて春はウグイスを待つばかりになった。ところが今年あたりは観光客の激増を見越して村でも梅祭りなどやり、花火を上げる騒ぎとなった。観光バスが毎日村へ入ってくる。そして必ず僕の家で乗客を降ろす。罪のない梅見客は庭にまで入ってきて、果ては僕の書斎をたくさんな顔を並べて覗き込む。僕が振り向くと散っていく。ウグイスどころかこれでは僕も仕事ができない。
おそらく村のウグイスは他の谷まで鳴いているのだろう。そこで僕もと飛んでいく先を考えた。新平家物語の史跡調べもあるしと、急に京都へ飛んできたゆえんである。大原へ行った日は薄曇りで寒かった。いや、あの北山谷の山陰が町中よりは何度も寒いせいかもしれない。三千院から寂光院あたりにはまだ白々と梅が咲いていた。吉野村ではもう散り与えた頃なのにと思う。三千院の門前で色紙短冊を被災でいる老女の俳人は道連れの H 氏の周知であった。もう帰るところをその人に呼び返され、何ぞと画帳を差し出された苦しさに、大原に今年二度目の梅を見ると書いてはきたが、さてどこの人間がどこの梅を見てやらわかる前にと我ながら稚拙さに苦笑する。寂光院の尼さんが冷ややかな部屋で冷ややかに立ててくれた茶は、まことに二院の味のするものであった。赤と白の内菓子にさえ何か倦怠門院につく女官の姿を思わされる。温かな茶、冷ややかな茶、騒がしい茶、静かな茶、茶の香りにも音楽がある。水の味は大変良い。名古屋といい、京都といい、町でいただく茶にはまんま水道の殺菌剤か何かの香りがツンと舌を刺し、それに慣れない者の舌にはおそらく苦手である。慣れた人同士の日常は知らぬこと、あの水なら客には差し上げない方が良いかと思う。はい、ということで今回この辺までにしております。結構長いと思うんですよね。今回4ページか5ページぐらい進んだかなと思います。まあ観光客が自分の家の庭に入ってきて書斎まで覗いてくるようなところでは仕事はできないですね。別に小説家であろうがなかろうが、今で僕がね、例えば動画の編集とかしている時にですね、バーッと人が来て覗き込んできたら、そりゃあ僕も家から出て行きたくなりますよ。本当先生が言ってる通り、家が静かかっていうとそんなことなくて、田舎が静かっていうこともそんなこともなくて、案外ね、スターバックスとかでする仕事が一番落ち着いてできるんですよね。周りが騒がしければ騒がしいほど自分は静かにできるみたいなところがある。集中できるっていうところもあります。まあ時間がね限られているから、家だと限られてあんまりいないので、そのあたりもあるのかなと考えたりはいたします。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間ここまでです。また来週この続きお楽しみにください。
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
さて、一つ質問箱が飛んできたんですけど、質問箱のページの方を見に行ったら、またです、また、プライバシーポリシーのカーテンから表示できませんって。またですよ。多分、いつもの人でしょ？気をつけて。あんな表示されないようなものは送ってこないで。だけど、メールのは読めちゃうんで、メールの方を読みますけど、怖い話。ファヘラと自己擁護が嫌いなユキちゃんっていう X アカウントを知ってる？知らないですね。ユキちゃん？ユキちゃんって言うとヤギしか知らないですけど、その人に自分のアカウント名をリプした後ブロックするとめちゃくちゃ心霊現象が起きるよ。試してみてね。試すわけないじゃないですか。心霊現象、心霊現象起こんの？ファヘラって何？大体ファッションってこと？え、あのメンヘラ的なやつ？うん、あれメンタルヘルスなのになんでヘラなんですか？メンヘラって。メンヘルじゃない。あれなんででしょうね。ファッションヘラと自己擁護が嫌いなユキちゃん。いや、全然意味がわかんないですね。大体僕ほとんどの人をブロックしないので、そもそも知らない人をブロックしにわざわざ行くってこともないですね。まあ広告とかでね、もう50万借りれますみたいな広告は全部ブロックすることにしてるんですけど、
一部ね、まあ同じもう広告ばっかり上げてきやがってと思いますけど、 X は本当無審査でね、いろんなものを上げてくるから、それに関してはブロックしますけど、知らない人のいきなりブロックして、しかも心霊現象が起きるなんて、そりゃやらないでしょ。まあこのゆきちゃんのアカウントだけは見に行ってもいいかなと思いますけど、あとこういう噂が本当のところにあるかどうかはね、まだ全然見てないので、でこれがプライバシーポリシーとかどこに引っかかってるんでしょうね。ファッヘラがダメだったんでしょうかね。ブロックすると心霊現象がとか、そのあたりがダメだったんじゃないですか。気をつけてくださいね。いつものあなたでしょ。どなたかは知りませんけど、いいんですよ。何送ってきてもらっても別にいいんですけど、とりあえず質問箱がよっぽどですよ。ブロックするというか表示しないっていうのはね、よっぽどだと思うので気をつけていただきたいなと思いますけれども、さあそういえば4月になりましたね。忘れてたけど、4月になればここへ来て卒業写真めくるのよということでですね、卒業写真なんか全然めくったことはないんですけど、いやー春になった春になったって言ってね、まあ今日は結構あったかかったな、でもなんか途中寒かったりね、あったかいなと思ったから敷毛布も掛け毛布もやめたわけですよ。でもその敷毛布って片付けてなくて、ただただ暑いからって言って布団からベッドからもうバーンって横に落としてたんですね。そしたらこの間水曜日とかそのあたりかな、めちゃめちゃ夜中寒くてなんだこの寒さと思って夜中に引っ張り上げましたよ。ベッドの横に落ちてた毛布を引っ張り上げてかぶりましたね。まあその次の日からは大丈夫でしたけど、やっぱりね、4月になったっつっても花冷えとかいうやつでね、ほんと寒いなぁと。また暖かくなって、まあ、この週明けはさすがに桜もそろそろ散りそうという感じですから、まあでもこの花冷えのおかげで桜結構持ってる気がしますね。うちの近所のも普通1週間ぐらいで完全に散りますけど、満開になってからまだまだ残ってんなって感じがするので、うん、そのおかげで残ってるんじゃないかなと思ったりはいたしますけれどもね。その4月になりまして、4月1日に僕が今応援しているスーパープーバーというグループのですね、ワンマンライブというのがゴリラホール大阪というですね、住之江協定の協定場のすぐ隣にあるんですけど、そこを行ってきまして、いやー非常にいいライブでしたね。楽しいライブでした。いやーちょっと最近若い友達が結構できましてね、三毛猫ガールズ応援してる時もまあまあの友達たくさんできましたけど、最近ちょっと喋るような相手がそこそこスーパープーバーの現場にも増えてきたので、まあ楽しく今日もその現場に行ってきて、ほんと若いですよ。僕の子供でも全然おかしくないぐらいの若い子たちと一緒にワイワイ騒いで、ライブやって見てますけどね。ほんとね、まあ推しって何ですかみたいなのを見たんですよ、スレッズかなんかで、知らない人ですけど、私は推している人がいないので分かりません、その感覚はって言うんですけど、推しっていう言葉は都合よくて非常に都合がいいんですけど、もう非常にライトな、その前のオタクとかマニアとかいう言葉よりもずっとライトな感じで使える言葉なんですよ。どうもね、僕もよくわかんないですけど、その推しっていうのはつまり自分が好きなものだから別に人である必要もないんですよ。推しって何ですかって考える必要さえない。自分がカレーが好きだったらカレー推しですよ。はい。ラーメンが好きだったらラーメン推しですし、まあアイドルのこの人が好きだったらその人を推したらいいんですけど、どうもそのマニアックなことでもなくて、魚が好きで今日は刺身で明日は焼いた魚を食べてその後は煮付けだっていうのも完全に魚推しですからね。何でもいいと思うんですよ。自分に推しがいる幸せみたいなこと最近言うんで、ああいうのは信じないようにしてるんですけど、前も言ってますけど、もうそういうオタク文化みたいなものを許容する社会みたいなのは一切信じないようにしてますけど、でも 自分にその推している人とか推しているものとかそういうものが近くにある、それはアニメであろうがドラマだろうが役者だろうが食べ物だろうが何でもいいんですよ、自社仏閣でも。まあ本当にだからマニアックなものである必要は全然ないので、あのスーパーいいわとかね、近所にスーパーあるけどちょっと自転車で行ったスーパーの方が安くて美味しいものもたくさん惣菜とか売ってる、あそこのスーパーいいわっていうのはそのスーパー推しですからね。だからもうそういうことあんまり気にしないで、もう全ての人に何かしらの推しがいますよ。何の感動も何もないとか言うけど絶対あります。完全な無感動な人なんてさすがにいないと僕は思うので、いろんなものをもう日々いろんなところでね、花が可愛いな、綺麗だな、この人の家の庭の花綺麗だなってことはその人の庭推しですからね。まあそういう風にしていけばいいんじゃないかなと思いますけど、まあ僕も一応その最初にねすごい野暮と言いましたけど、車をお会いしてますし車大好きなので、今回自分でタイヤ交換をまたいたしまして、前回ねこのラジオで言いましたけど冬タイヤに交換した時にですね、道が工事してて夕方5時からしかできなくて真っ暗の中やったって言ってたじゃないですか。で今回はね昼間からできたんですよ、土曜日の昼間から。で昼からタイヤ交換ちゃんと4本ともやりまして、でその後オイル交換もしに行きまして、いやああいうメンテナンスをするとやっぱりちょっとね、うん、爽やかな気持ちになりますね。腰は痛いけどね、タイヤ4本出してきて引っ張り出してきてジャッキ台入れて1本ずつ交換して、そしてもう一度交換した今までの冬タイヤの方をしまうという、いやーもうめんどくさいし大変だし腰は痛いし大変ですけど、でもまあそれをやること、自分でやることっていうのがまたその車をメンテナンスというかね、自分の車を愛して推していくことだと思うので、まあいろんなものがありますけど、とりあえずその推しにむちゃくちゃして相手に迷惑をかけて煽り運転したりとかそういうことは本当にやめましょうね。うん、まあもしそれが本当に盗難車だったとしたらそりゃ愛がなくて当たり前だなとは思いますけどね。昔あのなんかわーわーって言っててわーって捕まった人が乗ってたのもレンタカーだったから、やっぱりね愛がないんだなとそんな風に思います。はい、ということで新しい iPhone XS での収録どうだったでしょうか。きっとうまくいっていると信じています。もう一度撮るの嫌だからね。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオ今週もここまででございます。お相手は大魔王でした。また来週この iPhone XS 収録の音声に会いに来てください。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。